未納思考。毛量という言葉がある。魑魅魍魎の毛量だ。辞書には魑魅も魍魎も同じく、三千の息の生ずるところにして人を惑わすものとある。だが毛量には日本では水波、すなわち水神を指すとも言う。つまり魑魅魍魎とは、山や川などの自然により生じた怪異だということだ。これらには人を害するものもあるが、自然に発生したり消失したりするのだという。対して私が職業柄遭遇せざるを得ない怪異は人の汚れだという。呪詛や怨嗟を残す死は汚れとして残る。それはさまざまな形で人々に触るのだ。死霊や悪霊などという言い方を私の相棒は好まない。あんなのは残りカスだよ。タバコの煙ってのが近いかな。名残みたいなもんなんだ。亡くなった本人そのものじゃない。だから大野木さんみたいにいちいち泣いたり怒ったりしても無意味なんだよ。そう忌々しげに言いながら、助手席に座る千早くんは窓の外へ顔を向けてこちらを見ようともしない。単純に彼は私に怒りを感じているのだ。おせっかいなんだよな、ほんと。まあそう言わないでください。その目では危険ですよ。最近右目の視力がほとんどなくなってしまった彼を、私は一人で外出させるのが恐ろしくなっていた。青白く変色してしまった瞳には、もうこちら側の風景は何も映ってはいないのだ。仕事には支障はないから問題ないって言ってるだろ。遅かれ早かれこうなるのは分かってたんだ。だからそんな顔するのはやめてくれ、信じくさい。すいません。そうだ、気分転換に外食でもしましょうか。
いや、だから今日は仕事だろ。何のために送ってもらってるんだよ。
ですが一人で出かけるのは危険では。
ああもう、大野木さんってさ、恋人とか束縛するタイプだろ。
ノーコメント。どちらかといえば、私は今までお付き合いをしてきた女性から人間味がない、神経質でつまらないなどと言われてきた。なるほど、納得の評価である。その度に私は仕方ないなと特に追いかけるようなこともしなかったので、事実冷たい人間なのだろう。そんな私も自責の念に駆られることはある。彼の目が見えなくなってしまったことの責任の一端は間違いなく私にあるのだから。彼は事故で右腕を失い、その代償のように怪異に触れることができる原始を手に入れた。以来彼は怪異と関わるようになり、私の依頼にも応えてくれた。だがまるで存在しない右腕に侵食されていくように、右目が怪異を見るようになり、その代償のように彼は右目の視力を失ってしまった。このままではいけないけれども、解決策も見つからない。焦る私をよそに、彼は右目が視力を失っても何ら今までと変わらない。よく右足の小指をぶつけて癇癪を起こすくらいで、我が身を呪ったり嘆いたりするところは見たことがなかった。そういえば千早くんが泣いているところはほとんど見たことがありませんね。
いや泣かないだろう、もう成人してるんだから。
いい大人が泣くかよ。彼はニヤニヤと微笑を浮かべて、ケケケと意地悪く笑う。
そういや、大野地さんは普段クールぶってる割によく泣くよな。
いけませんか？
悪かないだろうけど、普段の様子からじゃ想像つかない。
千早くんは感情的に見えて、土壇場でも冷静ですよね。恐ろしいとは思わないのですか？
正直、私は恐ろしくて仕方がありません。死にたくないと心の底から思いますよ。まあ俺は多分どこかおかしいんだよ。事故の時に壊れたのかも。学生だった頃はもっと臆病だったんだ。でもあの事故からこっち怖いって感じなくなったな。まあさすがに死ぬのは嫌だけど、受け入れてる部分が多分かなりあるんだ。
私は高速道路を降りながら、ナビが目的地に近づきつつあるのを見て不安を覚えた。
千早くん、やはり私も一緒に行くべきです。
いらない。俺さ、過干渉されるの嫌いなんだよね。送ってくれてありがとう。でもついてこなくていいから。
ですが箕面団地は危険です。
ああ、そんないわくつきの団地に最後まで残っていた入居者からの依頼なんだ。断るわけにいかないだろ。それに大野地さんはここはダメだ。風呂場ですくい上げた赤ん坊の霊のことを忘れたわけじゃないだろ。
巨大な棺桶を思わせる灰色の塔、それらの連なりが不気味にそびえ立つ姿は、波の精神なら裸足で逃げ出したくなるほど不吉で恐ろしい。喧嘩でも屈指の自殺スポットであり、死者の絶えない死のるつぼだ。私はこの場所が地獄よりも恐ろしい。
それはそうですが。
車を第7棟の脇に止めると、千早くんは戸惑う様子もなく車を降りた。
2時間経ったらここに迎えに来てくれ。でも俺がいなかったら帰っていい。絶対に探したりするなよ。犠牲者が2人になるだけだから。おとなしく家に帰るんだ。ああ、俺の私物は全部捨てていい。大野地さんが欲しいものがあれば使ってもいいぜ。
冗談はよしてください。
本気だよ。
さ、もう行って。ここに残って待つなんてバカな真似はしないでくれよ。俺の仕事が増える。
私は言い返そうとして、しかし何の言葉も返すことはできなかった。彼は私などよりもはるかに物事の核心を見ることができる。彼が私を不要というのなら本当に不要なのだろう。
わかりました。ただし危険だと判断した場合はすぐに戻ってください。車ですぐ駆けつけられるよう待機しておきます。
ああ、その時は連絡するよ。
言うなり、きびすを返して歩き始める。そして一度も振り返ることなく、第7棟へと消えていってしまった。一人になった途端に背筋がゾワゾワと泡立ち、どこからか赤ん坊の泣き声が聞こえてくる。いや、こんなところに生きた赤ん坊がいるはずがない。不意に視界に入った団地の屋上からスーツ姿の男が身を投げる。氷のを床にぶちまけたような音におぞけ立つ。ベタンと車のトランクを何かが叩いた。私はすぐに車を発進させ、一度もブレーキを踏まないまま敷地を飛び出した。
カチカチと歯の根が噛み合わず、冷や汗が止まらない。自分の足元に広がる闇さえ恐ろしく、街の明かりが見えるまでひたすらに前を見ていた。ハザードランプをつけ、停車帯に車を止める。恐る恐る足元に目をやり、後部座席や背後に何もいないことを確認してから、ようやく息をついた。千早くんは箕面団地のことを死のるつぼだという。度重なる死者の汚れがさらなる死を呼ぶ意味地。私のような人間にさえも、まるで目の前にいるかのように鮮明に霊と焦点の合ってしまう異界。そんな場所に私は彼を一人置き去りにしてしまった。戻るべきだ、そう心は命じているのに、どうしようもなく体の震えが止まらない。私は震えながら、雨が降り始めた夜の街並みを遠くに眺めた。あの骨董店の女主人曰く、この街は底が抜けてしまったのだという。もともとこの土地は怪異と混じり合いやすいのだという話は、立脇楼に聞いたことがあった。特にこの町が特別というわけではないらしいが、加速度的に不安定になっているという。そしてつい先日の地震騒ぎ、あれが決定打になったらしい。あの化け物め、絶対隠し事してやがるな。いつもキセルで煙をプカプカ吐いて余裕ぶって人を散々こき使う。そのくせ肝心なことは何も話さない。あれが何者であれ、俺にはどうでもいいことだ。間違いなく人間ではないだろうが、あれは自身の立ち位置をこちら側だと定めているらしい。そこにどんな意図があるのか想像もつかないが、少なくとも敵ではないのだと思う。箕面団地の最後の住人の名は吉金新蔵といった。記録によれば年齢は今年で81歳、一人暮らしだという。本籍地は遠く四国の出身らしい。散々の立ち退き勧告も黙殺し続けた彼から、大野地さんのところへ電話があったのが昼間のことだ。
団地を出たい、手続きをしてくれ。
それだけ言うと電話は切れてしまったらしい。俺なら間違いなくそのまま放置してしまうところだが、大野木さんは事細かに相手のことを調べ、退去後の住まいまで用意をしてから話を聞きに行くことになった。問題はこの箕面団地が県下でも最悪の場所だということだ。放置され朽ちかけた大型団地、よくも人が住んでいるものだと先日すら覚える廃墟ぶりには並行する。毎年のように県内外の怖いもの知らずがやってきては死んだり消えたりするので、ますます地獄と化していくありさまだった。この団地での案件は何度か取り扱ったが、根本的な解決にはならなかったし、そんなことできるような力もない。対処療法しかできない上、対処の仕方も完全ではないのでどうにもならなかった。だが最後の住居者が退去すれば取り壊しができるよう、大野地さんがすでに準備を済ませている。団地そのものが消えても土地の汚れはそう簡単には消えないが、物がなければ犠牲者は減るはずだ。証拠りもなくマンションでも建てたりしない限りは。第7棟は他よりも大きく、1階にはそれなりの広さのエントランスがあった。もちろん壁や床もひび割れ、頭上のわずかな明かりさえ明滅しているが、
あちこちでクスクスとこちらを覗き見るようにひそやかな笑い声が聞こえる。ポーンと電子音とともに到着したエレベーターが扉を開く。無人のエレベーターに乗り込もうとして失明した右目がこちらに背を向けて立ち並ぶ資料たちを捉えた。ブツブツブツと何かをつぶやき続ける彼らは若い男女ばかりだ。全員が頭からぐっしょりと濡れていて、床の上に黒い水が滴り落ちている。そういえば去年の夏に箕面団地の屋上に設置された貯水タンクから大学生の男女8人の遺体が見つかるという事件があった。彼らは貯水タンク内で悪ふざけをしていて事故死をしたとテレビでは報道されていたが、どうやらただの事故死ではないらしい。彼らは死に惹かれたのだ。ほら、もう外に出なよ。こっちだ。ピタリとつぶやきが止まる。手前にいたスカートを履いた女の子の手を引く。事故で失った右腕、感覚だけが残ったこの右手は霊に触れることができる。固く冷たい死の感触。よろめくように彼女が外へ出ると、それに習うように次々と彼らがエレベーターから出てくる。そうして輪郭が歪み、形を保っていられないとでも言うように溶けるようにして姿を消した。
ありがとう。
消え入るような声だった。ああやだ。彼女たちは成仏したわけではない。魂というべきものはとっくに消え去っている。ここに残っていたのは死の間際の残響、残りカスに過ぎない。また焦点のあった誰かが彼女たちを見るのだろう。感謝されるような言われはない。いまいましさに舌打ちする。死者は嫌いだ。でも俺はそんな彼らが哀れで仕方ない。エレベーターに乗り込むとボタンも押していないのに上階へ動き始める。ボタンがあちこち明滅し、スピーカーからひび割れた風のような音が響き渡る。ガタンと大きく揺れてエレベーターが止まった。最上階で止まったエレベーターから降りると、金属製のドアがひしゃげて天井に突き刺さっていた。コンクリートブロックの壁に赤黒い血がぶちまけたように染みついている。ここで真新しい死体が出てきても驚かないし、むしろ次に壁のシミになるのはこっちかもしれない。一番奥、突き当たりの部屋にたどり着く。赤錆びた表札には吉金とあった。重い金属製のドアはわずかに開いていて、中からはテレビの音が漏れ聞こえてくる。隙間から中をうかがい見ると、女性もののローファーが揃えて置いてあった。脇には黒くカビの浮いたサンダルがあり、手入れの行き届いた黒光りする靴とは対照的だ。声は出さず室内へ入る。窓が開いているのか、台所のある廊下まで雨風が吹きつけてくる。奥の壁に鼻差しが見え、そこにあやめが一輪生けてあるのが見えた。半分だけ開いたガラス戸の向こう、家具一つない畳敷きの居間に一人の少女が背中を向けて立っていた。背中まで伸ばした黒い髪、すらりとした手足は骸骨のように白い。黒いセーラー服を着たこの少女がどうしようもなく不吉なものに見えた。おい。俺の声に驚くでもなく、
彼女はゆっくりと振り返る。息を飲むほどの美少女と言っていいほど彼女の容姿は整っていた。だというのに俺は悲鳴を上げそうになる口を手で塞いだ。背筋が震え、手足の血が一瞬で引いていくのが分かった。カラスの呪具の時に霊視した少女、右目で見る目の前の少女は悪魔としか形容できない姿をしていた。あの目がダメだ。あの目は、あれは危険だなんてものじゃない。あれは一体何なんだ。
こんにちは。
少女特有の高いあどけなさと儚さが入り混じったような声ね。
私、お兄さんのことを知っているわ。千尋のお母さんの後始末をしてくれたのよね。敵討ちを見逃してくれた優しい元気。あの店にも出入りができる稀有な人。
虻川千尋。そうだ。いじめにあって自殺した少女。彼女の母は自身の家に伝わる外道箱という呪具を使って復讐を果たした。そうだ、この子の制服はあの学校のものだ。何なんだお前は。さあと少女は肩をすくめ、目を細めて笑う。
私には人の死が見えるんだ。大王子様には魂の色が見えたけど、私には色なんてどうでもいい。誰も彼も私からすれば違いなんてものはないの。泥を詰めた袋みたいなものだもの。
クックと陰口を鳴らすように笑う仕草に見覚えがあった。お前、木内さんの身内だろ。生まれつき人の魂の色に惹かれていたという奇人。あの変人は死んでなおこの町に様々な影響を及ぼしている。
血はつながっているけど身内と言われるのは好きじゃないな。私はね、死を収集するのが好き。死を集めて混ぜて与えて、そうして門を開いておきたいだけ。この団地はね、死のるつぼなんだよ。そうなるように私が決めたんだ。
くるりと可憐に少女がステップを踏む。白い指先が鼻差しのあやめに触れた途端、命を吸い取られたように一瞬で枯れ果てた。色を失い枯渇したあやめの残骸が畳の上に散らばる。
でもどんなに死を集めても新しい門は開かなかった。私はあちらに行きたいだけなのに、あの門は小さすぎる。だから別の方法を探さないと。だから管理人にしていたおじさんもいらなくなったの。もういらないの。
ずいぶん勝手な言い草だな。意味がわからねえ。ここの住人をどこにやったんだ。
知らない。だってもういらないもの。
殺したのか。微笑む少女の足元に伸びた影がまるっきり人の形をしていないことに気がついた。幾千もの茨が絡まり合ってできた翼と角を持つ影。ギチギチとトゲが連なり合う音が聞こえてきそうなほど禍々しい姿に絶句した。
魂もね、劣化するんだ。器を変えてもやがて散って消えてしまう。
天使のように美しい少女が笑う。
なるほど。天使と悪魔は似たようなものだと誰かが言っていたっけ。本質的には同じだと。同じものの別側面に過ぎないと。
右目が焼けつくように痛む。
青白い右の視界に彼女の瞳が燃え上がる炎のように見えた。
お兄さんには私がどう見えているのかな。
痛みにうなる。熱を帯びる右目から血があふれ、頬を伝って床に落ちた。
きちんと人に見えてる？それとも。
一歩彼女が歩みを進めると右目の痛みが増す。立っていられず膝をつく。止めどなく流れ出る血が顎から滴り落ちる。あまりの痛みにまぶたを閉じようとするが、どうしても視線を切ることができない。見えない手でまぶたを押さえつけられているように微動だにしない。赤い瞳が黄色く変じていく。見てはいけない。立脇楼から聞いたことがある。これは邪視だ。見るだけで人に不幸や苦痛、死を与える瞳のこと。西洋では魔眼とも言うのか。目を見てはいけない。いや、これが本当に邪視なら見られているだけでまずい。
話せ。
面白い腕と目だね。悲鳴も上げないなんて。
抑揚のない声でそう言って、今度こそ彼女の瞳がまっすぐに俺を見た。それは凌辱だ、侵略だ、蹂躙だ。目という器官から脳へと逆流する圧倒的な力の本流。全身の筋肉が硬直する。指一本動かせないまま激痛が頭蓋の中を暴れ回る。このままだと脳が焼けついて死ぬ。
元気のくせに、なんておせっかい。もっとあなたを見せて。
意識が遠のく。硫黄色の僧帽しか見えない。
どうして戻ってきてしまったのか。論理的に考えれば、私は安全圏で待機しておき、いざという時に備えておくべきではないのか。なのにどうして自分は未納団地へ戻り、天津さえ一人で社外に出てしまったのか。それは急に車のエンジンが停止してしまったからであり、車載オーディオから少女のすり泣くような声が響き始めたからである。おまけに外に出たらなぜか鍵がかかり、車内に戻ることもできなくなってしまった。私は愛用のチタン金属製の丈夫な懐中電灯を備えて周囲を油断なく見渡した。千早くんが戻ってくる気配はない。時計を見やると、彼と別れてからすでに1時間以上経過している。携帯電話にかけても呼び出し音すら鳴らないのは奇妙だ。何かがあったのかもしれない。普段はひょうひょうとしていて意地の悪い若者だが、彼はああ見えて他人をいたずらに心配させるような男ではない。彼の身に何かあったと考えるべきだろう。私は意を決して九段の入居者のいる第七棟を目指すことにした。吉金新造氏の身辺調査はすでに済ませていた。正確には彼に限らず、立ち退き命令に応じなかった少数の人々については前任者の時代から調べがついていたのだ。吉金氏は バブル絶頂期に珍しい単身者の入居者であった。当時同じ島内に住んでいた住人たちの証言によれば、あまり近所付き合いをしない人物だったらしく、これといった情報はなかった。しかし9年ほど前に団地を出た人物によると、隣に入居していた家の女の子を預かったりすることがあったという。もう高齢になる老人だったからか、祖父と孫娘のようにも見えたというが、血縁関係は一切なかったという。その女の子というのは、隣の部屋に3年だけ入居していた高本という母子家庭の娘だろう。この娘も母親が団地の中庭にある公園で変死したのを契機に家を出ている。その後の消息は不明で、どうしても追うことができなかった。吉金氏が立ち退いてくれたら、すぐにでも建物を取り壊さなければならない。更地にして木花が覆うまで土地を維持する必要がある。かつて立脇楼に伝え聞いたところによると、人の怨嗟が染みついた土地は草木が生えないという。汚れの残った土地に家を建て、人が住まうと触りがある。汚れは人に染み入り、また他の土地で汚れを振りまいて触るのだと。しかし汚れは散らすことができるという。時間はかかるが、誰も近づかず、草木が根を張り花をつけ実を結ぶまで待てばいい。随分と気の長い話だが、なるほどとも思う。私が出会ういわくつき案件というのは、大概がそういう死という汚れがもたらす事件が多い。自殺、殺人、そうしたものだ。中には思いのこもった道具などが原因であることもあるが、やはり人の死がもたらす汚れは少なくない。この国には昔から汚れには二つの概念がある。赤不浄と黒不浄だ。赤不浄というのは血にまつわる汚れであり、女性の月経や出産を意味する。対して黒不浄とは死を意味する。これらは災禍を呼び、人に害をなすとされてきた。つまり私はそうした汚れのただ中に今まさに一人でいるのである。
うう
あまりの恐ろしさに嘔吐しそうだ。胃が痙攣しているのがよくわかる。背広の上着に常備している胃薬に手を伸ばしたところで、数メートル先の街灯の下に誰かが座り込んでいるのが見えた。情けない悲鳴が漏れ、手に取ったばかりの錠剤が地面に散らばる。しかしよくよく見ると、街灯の下で座り込んでいる顔には見覚えがあった。吉金晋三さんですか？距離を保ったまま声をかけると、白髪頭を上げて初老の男性がこちらを見た。
あんた誰だい？
私は県庁の対策室から参りました大野木と言います。吉金晋三さんですか？
ああ、そうだよ、俺だ。
安堵で腰が抜けそうになる。なんてことだ、部屋に行く必要などなかったのだ。千早くんには無駄足を踏ませてしまった。今頃不機嫌な顔をして戻ってきている頃かもしれない。お迎えに上がりました。
ああそうか、そうだったら。
なんとも歯切れの悪い返答だ。どうかなさったんですか？退去に応じるとのことでしたが。
兄さん、タバコ持ってないかね？
持っている。同居人が嫌がるのでめったに吸うことはなくなったが、仕事で焦燥に駆られることがあるとたまらなく喫煙したくなるので常に上着に一箱常備していた。ショートホープですが、それでよければ。
しょっぽか。若いのに渋い趣味だな。
吉金氏は手慣れた様子でタバコに火をつけると噛みしめるように支援を吸う。
ああ、うまいな。
それはよかった。しかし、どうして急に退去に応じてくださる気になったのですか？
そりゃあ解放されたからだよ。俺だって好き好んでこんなとこにいたわけじゃない。どうしようもなかった。越してきたのはまだ5歳くらいだったんだがね、母子家庭ってやつさ。父親は死んだらしい。この母親の頭がおかしかったんだ。悪魔がどうとか門を開くとか煮えがどうとかみんな気味悪がってな、なんかの宗教でもやってるんじゃないかって。俺はそんなのが隣に越してきたもんだから、そりゃ面倒なことになったなと思ったよ。
お隣？確か高本さんという母子家庭のご家族がいらしたとか。
ああ、死んだ親父のせいらしいがね、奇妙な母と娘だった。娘は天使みたいな顔をしてるのに、母親は痩せこけた骸骨みたいな顔をしてな。働いている様子もなかったが、金に苦労しているようには見えなくてな。得体の知れない家庭だったよ。おまけに夜になるとな、壁が薄いから嫌でも声が聞こえてきやがる。
虐待ですか？
頭のおかしい母親がずっと娘を叱るんだ。それでな、よく怒鳴り込んでやったよ。そうすると静かになるからな。そうこうしているうちにその母親が死んだ。中庭に遊具があるだろう。あ、ほらあそこだ。あそこで死んだんだ。死因は心臓麻痺らしいが、あの子は少しも泣いたりはしなかったよ。
支援を吐きながら吉金氏が顔をうつむく。
あの子にはな、死を扱う力があるんだ。生き物を殺したり生き返らせたり。そんなことに気づいたのは、俺があの子のやろうとしていることに気づいてからだった。遅すぎたんだ、何もかもが。それでも死にたくねえと願っちまった俺の頼みをあの子は叶えてくれたんだ。だがな、もう俺は疲れたよ。こんな形で縛られるんなら願ったりなんかしなかった。
何の話をしているのですか？そう問おうとして吉金氏が忽然と消えた。
え？は？
辺りを見渡しても影も形もない。 ただついさっき彼が座り込んでいた場所には季節外れのホタルが息絶えていた。傍らに火の消えたタバコが一本音もなく転がっていく。意味がわからない。吉金氏はどこへ消えたのだろうか。まさか彼もまた死者の一人ではなかったか。その結論に至り血の気が引く。こうなればもうこんな場所にいる必要はない。千早くんと連絡がつかない以上、論理的に考えて彼は身動きが取れない可能性が高い。何らかの脅威に遭遇した。問題は私ではその脅威に対抗することができないという点だ。共倒れになる可能性が極めて高い。今さらおじけづいてどうする。もう後戻りできないんだ。第7棟へ駆け出す。恐怖のせいか膝がうまく曲がらない。背広なんか着てくるんじゃなかった。せめてカバンくらい車に置いてくればよかった。真夏の夜の夢というが、これは紛れもない悪夢だ。今夜こそ私は命を落とすかもしれない。逃げたい。けれど、彼一人置いて帰ってどうするというのだ。第7棟のエントランスは荒れ果てているが、非常灯が淡く辺りを照らしている。ポーンと電子音が鳴り、到着したエレベーターの扉が開いた。どこからともなくすすり泣くような声が聞こえたが、無視してエレベーターに乗り込むと、ボタンも押していないのに上昇を開始した。ひび割れた鏡に自分以外の誰彼が映っているような気がしたが、背を向けて耐えた。扉が開き、ひび割れた通路へ出る。頭上の蛍光灯が明滅し、ひどく硫黄臭い。思わずハンカチで鼻と口を覆う。問題の部屋は、鍵がかかっているどころか、そもそもドアがなくなってしまっていた。まさかと思い、中庭へ目をやると、重い金属の扉がへし折れ、無残に転がっているのが見えた。慌てて土足のまま室内へ飛び込むと、右目から血を流して昏倒している千早くんの姿があった。駆け寄り、脈を取るとかすかに呼吸もしているが、極端に脈が弱い。ひどく衰弱した様子で熱も高い。呼びかけようとして、不意に襖が音もなく引いていく。6畳ほどの和室。その壁にもたれかかるようにして朽ち果てた死体。風化して白化したそのご遺体の格好には見覚えがあった。吉金さん、あなたやっぱり亡くなっていらしたんですね。手を合わせ冥福を祈る。彼自身はきっともう何年も前にここで亡くなっていたのだろう。千早くんを背負い、九段の部屋を飛び出したところで違和感を覚えた。朽ちかけた団地の手すり壁、その向こうから奇妙な音がする。低いうなり声のような、嘆くような音は、中庭の方から聞こえてくるようだ。引きつけられるように視線を投げると、朽ち果てた公園に何十人もの男女が立って、砂場のあたりを一点に眺めている。そこに黒い穴があった。群衆の中に吉金氏の姿を見つけ、慌てて口を閉じる。あそこに集っているのは全て死者だ。おそらくはこの箕面団地の汚れに触れて死んでいった者たち。黒い穴の前に一人の少女が立った。黒いセーラー服を着た、遠目でもひどく容姿の整った子だ。その子がくるりと軽やかに回る。 視線が、そう思った瞬間だった。見るな。
背負っていた千早くんの右腕が青白く半透明な腕が私の視界を塞いだ。水の中で目を開けたようなおぼろげな視界の先、悪魔としか形容のしようがない何かがこちらを見ていた。異様の火をはらんだような僧帽、瞳の奥に激痛が走り意識が遠のく。膝が折れ無様に廊下に転がった。
大丈夫か大野木さん。
ええ、なんとか。千早くんこそ何があったのですか。いや、あれは何なのですか。
不用意に顔を出すなよ。まともに目があったら即死しかねない。どうやらあれが元凶らしい。詳しくはわからないけど、ここを死のるつぼにしたのは今の小娘だ。ほら、前にカラスの混ざった狩猟に襲われただろう。あの時の女の子だよ。
それはにわかには信じられませんが。
あいつな、木山の姪の子なんだってよ。要するにあいつが一枚噛んでる。
ああ、なるほど、納得しました。それは最悪の事態ですね。
木山氏はすでに地籍に入っているが、生前はさまざまな曰く付きの骨董品を収集し、そうした収集物を用いて幾多のトラブルの種をまいていた人物だ。彼は生まれついて人の魂の色が見え、その輝きに執着するあまり、最後には人の魂を収集していたという。
おい、大野氏さん、あれ。
こっそりと手すりの支柱の隙間から外を覗く。そこには死者の群れもおらず、先ほどの少女も忽然と消えていた。砂場の上に浮かぶ黒い穴だけが、あの奇妙な音を立てている。しかし、すぐに穴も小さくなっていき、やがては見えなくなった。
終わったな。もうここには何もいねえよ。思念のかけらも残ってない。本当に何もかもなくなっちまった。
吐き捨てるように言ってごろりと仰向けに寝転がる。団地全体に重く漂っていたあの不吉でまがまがしい空気が嘘のように消え去っている。一体どれだけの霊がここに囚われていたのか、もはや想像もできなかった。
とにかく解決はしたんだ。よしとしよう。まあ新たな問題に直面したわけだが、大野氏さん、一つ調べてほしいことがあるんだけど。
そのカバンの中にタブレット入ってる？
はい、それはもちろん。
ならさ、ここの吉金さんとこのご近所の入居者に旧姓が木山って女性はいるかな？
ああ、過去の住民録の中にはありますね。旧姓は木山千佳子、入籍後は高本千佳子に。出産とほぼ同時期に夫とは死に別れています。こちらに入居して3年後に変死しています。
そうか、この人が木山さんの命に当たる方。
問題はその娘の方だ。
はい、娘の名前は高本ひさぎ。
ひさぎ、木偏に秋と書きます。キササゲともいう樹木の名で、中国では古来から薬として用いられてきたようです。果実は薬にも毒にも用いられたとか。
なるほどと言って千早くんが体を起こす。まだ痛むのか、右目から血が一筋頬を伝う。
大野木さん、あいつは木山さんから何かを託されてる。あいつは俺に言ったんだ。門を開くと。
門？
千早くんはうなずいて左手で血を拭う。
立脇楼に聞いたことがある。死眼と彼岸をつなぐものがあるらしい。それは門であったり橋や穴だったりするらしいんだけど、これはあの世につながってる。地獄、黄泉の国、まあ呼び方は何でもいいんだけど、あいつは言ったんだ。あの門は小さすぎる、だから別の方法を探さないとって。
つまりすでに最低でも一つは空いていると。
なんてことだ。地獄への門がこの町にあるというのか。
ああ、でもそれならば納得できる。確かにこの町は異常だ。行方不明になる者や死者の数は全国でも群を抜いている。そのためにわざわざ対策予算が組まれるほどなのだから。
私の使命は県民が安全に健やかに生活できるよう努めることです。そのためには高本久慈という少女を止め門を閉じることが最優先事項かと。
まあ大野木さんらしい答えだよな。そう言うと思ったよ。
千早くんは乗り気ではないのですか。
死にかけたんだ、やる気満々なわけないだろう。
でもと彼は続けて私の肩に左腕を回し、
相棒がやるってんなら付き合うさ。
さもめんどくさそうに言って照れたように笑った。
特別手当が出るよう掛け合ってみましょう。すべてが解決した暁には合流しましょう。どこかの観光地へ慰安旅行でもいいかと。
やろう、二人で慰安旅行ってのも奇妙だろう。でもそれなら俺海外行ってみたいな。
やろう、二人で暮らしているのにおかしなことを言いますね。ですが海外というのもいい案です。溜まった有給を消化しなければ。
そんなことを言いながら私たちは現場を後にした。東の空がもう白み始めていた。
以上、箕面思考という話でございました。